ス IR セミナー in 大阪。この時間は2月25日に大阪で開催したキャンバス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4575、東証グロース上場、キャンバスの IR 活動の一環としてお送りします。
キャンバスは抗がん剤に特化し、臨床試験段階の複数の自社創出化合物を持つ創薬バイオ企業、免疫系抗がん剤の効きにくい状態を解消する免疫チャッカーアプローチの CBP501 は、難治で知られる末期膵臓がんを対象とした臨床第2層試験に成功、第3層試験の準備を進めていらっしゃいます。それではご紹介しましょう。証券コード4575、東証グロース上場、キャンバス取締役 CFO の加藤住誠さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株式会社キャンバス取締役の加藤住でございます。お集まりいただいてありがとうございます。それでは、時間も限りがありますし、早速会社のご説明に入りたいと思います。よろしくお願いします。私もキャンバスです。自社で創出した複数、この2つをアンダーラインしております。これは私どもの本当の強みの源泉となっておりますので強調しております。自社で創出した複数の臨床開発パイプライン、開発しているプロジェクトの数のことパイプラインと言いますが、これを有する抗がん剤の研究開発に特化した創薬企業です。創薬バイオベンチャーというふうな言い方をします。従業員11名です。11名のうち8名が研究および開発、3名が管理部門。11人で大丈夫かというふうによく言われるんですけれども、これプラス業務執行取締役4名で会社を回している、プラス現在臨床試験の真っ最中ですので、臨床試験の実施施設、それから CRO の皆さん、それから社外の協力者として SAB 科学顧問の先生方といった、おそらく100名を超える協力者の皆さんのお力を借りながら現在進めているところです。私どもの強み、自社創出で複数のパイプラインを有しますと先ほど申しましたが、それをわずか11名の従業員と4名の業務執行取締役で実行できてきた力の源泉となっておりますのがこの図だと思っております。これを少人数で一箇所に集まってやっているというのが私どもの強みです。この2つのサイクルをきちんと回し、その回した外に次の新薬の創出のアイデアが見つかったり、それから臨床試験の最適な設計のアイデアが見つかったり、それを日々同じフロアでディスカッションしながら社長も含めてやっているというのが我々の強みです。さて、創薬パイプラインと先ほど言いました、これ複数走らせるのは、一つがもしこけた場合に次のものがすぐに出るようにということで、時間差を置きながら進めていくというのが我々のような会社の一般的なやり方なんですが、このパイプライン現在こんな状況になっています。今日のお話の中心になりますのは CBP501、 こちらは第2層試験、膵臓がんの三次治療という比較的難しい領域で第2層試験までを順調にクリアして、現在第3層試験の準備に取り掛かっているということで、私たちの企業価値の中心としてご評価いただいている、あるいはご評価いただくべきパイプラインです。次に進んでいるのが CBS9106 です。こちらはすでにアメリカのバイオテク企業ステムラインという会社にライセンスアウトしています。これはこの後の開発のコストを先方にご負担いただいて、お薬として承認された後の販売権などもすべてお渡しする。その代わりに私どもはアップフロント、手前でお金を受け取って、それから研究開発の進捗に伴うマイルストーン収入などを受け取ると。ですので私たちから見るとリスクが減った形になったパイプラインということになります。リスクが減るというのは一般にはもちろんいいことなんですけれども、逆に言うとリターンが減る状況でもあります。これが商品になって発売された後の収益のメインはステムラインさんがお持ちになって、そこから我々はロイヤリティを受け取るだけということになります。 これがいいのか悪いのかというのはそれぞれのパイプラインの特徴に沿って一つ一つ決めていくということになります。 CBS9106 についてはちょうど前臨床試験の終わったところでいいタイミングがあったのでステムラインさんにお渡ししたということです。こちらは第一層試験で安全性の確認が十分に終了し、抗がん剤というのは実は第一層の安全性の確認と一緒にがんの患者さんにご参加いただいてがんに対する効き目の手応えも見ることができるという特徴もあります。そこでステムラインさんの主導で第1層試験いくつかの種類のがんで手応えも確認して現在第2層試験第3層試験の準備を進めていただいています。その他 CBPA08 ネクストプロジェクト CBT005 とかですね、その他が水面下まだ最適化というのは具体的な開発に入っていない最終のこれでいこうと決める一つ手前の段階で最適なものを探しているという状態です。臨床開発段階にある化合物、これ後で詳しくご説明しますけれども CBP501 免疫着火剤というメカニズムのお薬なんですけれども、臨床第2層試験で良好な成績を確認できました。第3層試験で最終的な証明に向かって現在鋭意準備を進めているところです。それからもう一つは化学的 XPO 阻害剤 CBS9106、 これも違うメカニズムのがんのお薬なんですがステムラインさんにお渡ししたものです。
直近のニュースでいくと、はい、やっぱりアメリカの FDA 日本の厚労省みたいなところですけども、はい、オーファンドラッグ指定受容ということは希少病に対する薬として認めるよというのを先月末頂戴したと。
はい、その通りです。で
そうすると上市したっていうか認められて販売になった時に5年間の独占が7年間までいいよというふうになるという理解でいいです。
は
い、
その通りです。米国、日本にも同じような仕組みございますけれども、患者さんの数が少ないお薬というのは、製薬企業、我々のような創薬企業も含めてですが、これらにとって、言い回しが本当に不謹慎で申し訳ないんですけども、開発の魅力が少ないということで、なかなか開発を手掛けないという時代がずっと長く続きました。希少疾患といいますけれども、これについてインセンティブ、動機づけを持たせるために、厚労省もそうですし、アメリカ FDA もそうですが、患者数の少ない疾患に対するお薬を開発する分にはメリットを与えましょうという制度がございます。当社の膵臓がん三次治療、最終的には膵臓がん全般になりましたが、膵臓がんのお薬を開発しているということ自体が希少疾患の認定を FDA から受けることができて、これはお薬として承認されたのとは全く違うんですけれども、開発段階でもメリットを受けることができるというふうになりました。この中で特に大きいのが FDA がオーファンドラッグについては特設の窓口を設けてくれていて、ちょっとしたご相談をするにもハードルがとても下がったというのは大変ありがたい指定だったと思っています。
旗から見てるとアメリカの FDA がとってもフレンドリーねっていう印象なんですよね。
そうですね、はい、ですのでそういった支援を受けながら、受けるべき支援を受けながら進めているというところです。少し時系列に整理し直したものがこちらになります。 CBP501 途中で折り返しがありますけども、実は一度頓挫しております。2013年のことです。そこで CBP501 の臨床第2層試験、肺がんの臨床試験だったんですけども、なぜ失敗したんだろうと。で、その中で巧妙が見つかりました。これはどうやら CBP501 は免疫に関わるところで作用しているらしい。それまで分かってなかったんですね。で、そこを掘り返していって、でどうやらこの効き方ができるんじゃないか。今でいう免疫着火のアプローチに気づいた時点が2015、6年です。ちょうどその頃に免疫細胞、のブレーキを外すというコンセプトの免疫チェックポイント抗体、お薬の名前でいうとオプチーボというのが有名になっています。こちらのお薬が出てきた。このお薬と組み合わせることで効果が出るんじゃないかということで、仕切り直しの臨床第1層試験をやったのが2017年です。これがうまくいきまして現在第2層に同じコンセプトのまま突き進んでいると、そういう状況です。現在、まあ、もちろん最速でうまくいけばということですので、これが絶対できますよなということ、とってもじゃないが申せませんけれども、現在は2025年末から2027年ぐらいをめどとして上市販売承認にこぎつけることができるんじゃないかというスケジュールで、スピード感で現在進めているところです。これが見えるようになったのが昨年ぐらいからご注目いただけるようになったポイントかと思っています。掘り下げて CBP501 のお話をさせていただきます。CBP501 が現在臨床試験で対象としておりますのは膵臓がんです。膵臓がんのしかも三次治療といいます。 おそらく皆さん膵臓がんと聞くと見つけにくい、発見された時には全身に転移している、治りにくい、手術もできないといったイメージをお持ちになると思います。とはいえ全身に転移が認められた状態ステージ1だと手術の適用になりますけれども、そうでないステージ3ステージ4、つまり膵臓の隣だけじゃなく膵臓から遠隔なところまで転移が進んだような膵臓がんということになりますと手術の適用ではありませんのでお薬が投与されますが、その段階で投与できる一つ目のお薬の組み合わせというのはすでに承認されたものがございます。抗がん剤というのは大抵耐性というのができて効かなくなってくるんですけれども、その時に次の組み合わせ二次治療ですが、これをするための組み合わせというのも承認がすでにされているものがあります。それが終わった後二次治療以降三次治療四次治療ですね、これについて有効なお薬というのは現在ありません。承認された三次治療はこれがいいよというふうに承認されたお薬というのは現在ありません。この NCCN というのは米国が中心になって進めている治療のガイドラインを策定しているチームのペーパーなんですけども、こちらでも膵臓がんで二次治療となった時には全身状態が良好だとしてもいいお薬というのはないから臨床試験へ進んでくださいというのが推奨されているという状況です。つまり既存の治療よりも今新しいお薬を開発している臨床試験に参加する方が患者の皆さんにとって好ましい選択ですよというふうにされているというところです。今おときめく先ほどもお話に出たオプチーボなど免疫チェックポイント抗体も膵臓がんではあまり効果がありません。この理由の一つとして注目されている、もう数年前から注目されておりますのが免疫コールド免疫ホットという考え方です。免疫チェックポイント抗体というのは免疫細胞にかかっているブレーキを外させるお薬です。ブレーキが外れるんですから攻撃に移ることができるわけですけれども、残念ながら膵臓がんを含むいくつかのがんではがんの周りに免疫細胞自体がいません。つまり兵隊さんがいないんですね。兵隊さんがいないところにブレーキを外したといっても誰も戦ってくれないわけです。この兵隊さんがいない状態、具体的には T 細胞と言いますけども、こちらが少ない、いない状態を免疫砂漠、それからいるんだけれどもきちんと中に入っていってくれていない、周りで眺めているという状態のことを免疫排除、これらを含めて免疫コールド、免疫が冷たい状態だというふうに言います。この状態だと免疫チェックポイント抗体がうまく効かない。ですので免疫ががんの組織の中に入り込んでいってたくさんいる免疫ホットな状態を作ることが重要だなということが最近注目されています。
これ素人ながら思うんですけど、がんって悪いやつで、
はい、
僕はがんじゃないよって仮面かぶってるわけですよね、多分免疫砂漠って。
そうなんです。
でこの仮面をちょっと剥いでやるとお前がんじゃんって言って免疫がやってくると、こういう理解でいいわけですよね。
はい、はい、基本的にはその通りです。
はい、
その外してあげる、それから外してあげただけじゃ兵隊さんがいないんでというのをどうやって重層的に攻撃していくかというのが抗がん剤のアプローチ全体ということになります。
免疫そのものは賢いですから、がんと分かればどんどんどんどん兵隊さんがやってくるわけですよね。
そうなんです。はい、少し詳しくご説明します。左上が免疫コールドな状態です。兵隊さんの細胞ですけれども、周りにちょぼちょぼといて、しかもちょっとくすんだ色になっています。これブレーキがかかっているという状態です。免疫系抗がん剤を入れてあげると免疫細胞のブレーキが外れるので鮮やかなオレンジ色でいかにも臨戦態勢に見えますけども、まだがんの細胞の中に入っていくことができていない、数も少ない。そこには免疫抑制的マクロファージという緑色の邪魔な細胞もたくさんいます。私たちの CBP501、 それからシスプラチンという昔ながらの抗がん剤ですが、この2つを組み合わせて投与したものが、こちらを入れることによってがんが免疫を呼び寄せるような死に方をしてくれる、これ赤い死に方です。赤い死に方をしてくれることによって免疫細胞を呼び寄せてくれていると、これは基礎研究ベースではすでに動物実験の中では解明されています。そこでブレーキを外す係である免疫チェックポイント抗体と一緒に3剤併用で入れてあげたのが右下のコンセプト図です。免疫細胞は活発だ、たくさんいる、免疫抑制的な人たちも影が薄まっている、これでがん細胞を殺せるんじゃないかというのが現在仮説として持っているコンセプトです。 このコンセプトの CBP501 の臨床第2相試験が成功しましたよというのが最新のトピックスということになります。現時点で臨床第2相試験の結果としてどういった情報が手に入ったかということなんですけれども、まずその臨床第2相試験ですけれども、いくつかの理由もあって2つのステージに分けた4つの投与群の試験という設計をしました。 CBP501 を含めた先ほどの3つのお薬の組み合わせ、シスプラチン、オプチーボ、CBP501、この組み合わせの投与をしたのが容量違いで2つ、 A と B、 オレンジ色の濃い方と薄い方です。それから3つのお薬の組み合わせですから、どのお薬が効いてて、どのお薬がどの程度役に立っていて、どのお薬は役に立っていないのかというのももちろん証明しなければいけないので、それらを確認するために2剤の組み合わせというのを2つ作りました。1つは501とシスプラチンだけ、それからもう1つは501のない組み合わせ、この4つの群で、どれが効いてもこれは有効だなと言えるような指標、3ヶ月無増悪生存という指標を持ってスタートしたものです。でトータルでは23名ずつ投与するということなんですけども、野球の例えですみません、野球でコールドゲームっていうのがありますよね。かなり似たような考え方で統計的な考え方をしたのがこの早期有効中止、早期無効中止というのを組み入れたデザインです。つまり23名投与するまでもなく、最初の9名で十分な結果が見られたら残りの14例は投与しないでそこで中止していいだろうというのを最初に宣言して臨床試験を始めたと。これは比較的、いいアイデアだったと考えています。もちろん、FDA 等でも、十分に、認識されている仕組みです。この結果何ができたかということですが、このような状態になりました。 CBP501 を、含めた3剤の併用、2つの群はどちらも最初の9例で4例の3ヶ月無増悪生存、つまりがんが大きくならないで3ヶ月を超えることができた、これが観察されましたので、有効だから早期中止しますということをやりました。それから2剤併用の投与群の1つではコールド負けですね、要はになりました。もう1つはコールド勝ちでもコールド負けでもない、どちらのかなという状態だったんですけれども、経営判断としてスキップすることを決定しました。ですので臨床第2相試験は 23×4 をやらなければいけないかもしれなかったところが 9×4 の、しかも期間の短い臨床第2相試験で済ませることができたというのが直近の達成項目です。ここから先まだ第3相、それから承認獲得というハードルは残っていますけれども、開発の中で最も大きい山の一つを越えることができたという状況です。臨床試験の中でいくつかのがんで膵臓がんの三次治療以外にも手応えを掴んでいます。大腸がん、卵巣がん、肺がん、それから悪性胸膜中止といった領域なんですけども、思い起こしていただきたいのは CBP501 は免疫に着火するというアプローチです。ですのでがんの種類に関係なく、免疫コールドなせいで免疫チェックポイント抗体が効かない、他のがんのお薬が効かない領域に横に展開するポテンシャルを秘めているはずというコンセプトになります。そのコンセプトの一部が臨床第2相試験で確認できたということは、この後もちろん第3相試験で今準備している膵臓がん三次治療をぜひ成功させたいですけれども、成功したときはもちろん、仮に失敗したとしても次に戻るのは白紙ではなくて、臨床第2相試験を成功させた現在の状態までしか戻らないで済むというふうに考えています。現在やっていることなんですけれども、臨床第3相試験のスタートに向けて鋭意準備を進めています。その準備というのは具体的にどんな内容かといいますと、臨床試験の設計の検討、これとても重要です。設計を失敗して、設計というのはここに書いてある通り、投与群の数が何人なんだ、それから何本なんだ、それからそれぞれの投与群に何人投与するんだ、これによって統計的に差を証明できるかどうかというのが決まってきます。たくさんの患者さんを入れれば微妙な差も統計的に証明しやすいんですけれども、それにはコストがかかります、時間もかかります。ですから少なくしたいんですけれども、少なくした結果統計的な証明ができなくなる恐れもあります。せっかく差があっても統計的に証明できないみたいなこともあります。ですので多ければ良いというものでもないし、少なければ良いというものでもない、 それから同時に証明しなきゃいけないことの性質次第では投与群の数も変えなきゃいけない、そういったことを現在いろいろな方面と打ち合わせをしながら進めているところです。それから試験の開始までのスケジュール、開始後のスケジュール、これのスピードを加速していくこと、加速するために今のうちからでやっておくべきこと、試験の終了までの資金調達というのは現在まだ済んでおりません。これを製薬企業さんとの提携で賄うのか、あるいは株式市場からの調達で賄うのか、そういったあたりも現在まだペンディングで確保の方策について進めているところです。現在臨床試験第3層試験をスタートしてしばらくの間までの最初のパートを賄うだけのキャッシュはおかげさまで前回のファイナンスで持たせていただいたので進めていくことはできるんですけども、最終最後までのどこかの段階で何らかの資金確保をするというのが我々のテーマになっています。我々のテーマであり、投資家の皆さんから見るとリスクというふうに思われるかもしれない、それは重々承知した上で最善の選択をしたいと考えているところです。簡単におさらいです。膵臓がんの三次治療のマーケットという言い方本当に使いたくないんですけれども、まあ、株式市場での話ですのでマーケットと呼びますが、最初に申しましたように膵臓がん三次治療には有効なお薬はまだありません。これをめがけてたくさんの試みがなされているんですけども、先行していたはずのいくつかの会社さんが軒並み試験失敗、あるいは試験中止、それからまだまだ我々よりも後ろの段階といった状態にありまして、現在知る限りにおいてCBP501 は膵臓がんの三次治療を適用とする開発競争では世界のトップランナーにいると自負しております。もう一つの化合物9106についてはすいません、今日は時間の都合もありまして簡単に、スキップさせていただきます。現在のところ第一層試験が終了して、安全性有効性の面で先行しているお薬すでにあるんですけれども、これよりも使いやすいお薬になるだろうと、先行しているというのは XPO1 阻害剤という領域で先行しているお薬あるんですけれども、これよりも良いベストインクラスと業界で言いますけれども、その領域でのファーストじゃないけどもベストだというお薬を目指して今後の開発を進めていきます。その他 CBT005 をはじめとした基礎研究から非臨床試験、つまり研究段階ですね、開発段階の一つ手前の段階のものがいくつか並んでいます。少しだけ CBT005 ちょっとだけ面白いコンセプトですので説明いたします。がんというのは昔から傷が治らないまんまで生き延びているようなもんだよなと、治らない傷、ウウンドネバーヒールと呼ばれていたんですけれども、分子生物学が進んでいく中でその昔の人の言い方というのは正しかったんだということが分かってきたという状態です。普通の傷、これ火事に例えておりますけれども、火事を見つけたら最初の先発隊が応援お願いと、火事になるかもしれないから応援頼むというふうに119番をして、たくさんの消防隊 T 細胞ですねたちを呼び寄せてきて、きちんと治してから元の組織を修復しようとするんですけども、がんの場合最初の段階で119番をしなきゃいけない先発隊が、いやもう大丈夫だ、消防隊来なくていいよというふうに連絡しちゃうことが分かってるんですね。ですので傷が治らないまんま、火事が治らないまんまで次の建物を建てているということで、その次の建物というのは傷を温存したがん組織であるということなんです。ですのでこのもう大丈夫と言っているこのトッポイお兄ちゃんを黙らせるというのが CBT005 のコンセプトです。最後駆け足です。決算と財務の状況です。決算は非常に申し訳ないんですけども、研究開発段階の先行投資ということで赤字の形状が先行しています。特に直近2023年6月期第二四半期が閉まったばかりで、この第二四半期で5億5000万円を超える営業赤字ということで少しご心配をかけてしまっておりますけれども、臨床開発をしている最中というのはどうしてもコストがかかってしまうと、でこのかけたコスト、かけた費用を上回る将来価値を作ることができるというふうに考えることができる間は先行投資赤字を許容いただいて、その分は営業キャッシュではなく財務キャッシュ、資金調達であるとか提携等による収入によって賄っていくというのを許容いただいているんだというのを肝に銘じて経営しているところです。こちらバランスシートです。バランスシートだけを見るとこれは大丈夫かと言われるにふさわしい、それからバランスシートだけじゃなくてその後使うであろう開発費を考えるととてもじゃないが会社として維持できないんじゃないかと見えてしまうことはまあ仕方がないので、その後その時にも進めていた資金調達が順調に進みまして、もちろんコストもかかってきたんですけれども、 5億5000万以上の営業キャッシュフローマイナスを十分に上回る18億近い資金調達をすることで非常に健全なバランスシートになりました。要はきちんと抑えるべき財務安全性は確保しながら次の開発に向かっているというところです。最後に現在のキャンバスへのご注目点をまとめておきました。創薬企業の価値は先ほどから何度も申し上げてますように将来生む価値が妥当であるか、その成功確率はどうか、そこまでにかかる時間はどうか、お金はどうか、これを見ていただくというものだと思っておりますし、進めていくと最終的に中長期的な企業価値の最大の化のために今やるべきことというのは開発の進捗です。そしてその開発の進捗を皆さんに見ていただきたいというのがこの2年ぐらいにわたる投資家リレーション IR 活動の主眼でありました。それをやってきた結果、正直なところ1年ほど前までこういった IR セミナーとかに出させていただいても、そもそも何やってる会社だっけと、赤字でしょと、もう聞く必要ないよねということで目の前で退席する方もたくさんおられるだったんですけれども、で売上もない、利益は赤字だと、何を見て評価しろというのは PER も PBR も使えないじゃないかという拒絶反応、それより詳しいことは聞く必要がないというふうに思われていたところが、おかげさまでようやく直近では市場の皆様からの視線が変わってきたことを実感しています。適切な企業価値を評価するために何を見るべきかということで、皆様からお寄せいただく質問なんかもどんどん変わってきました。現在開発の進捗はどうなんだ、成功確率はどこで見ればいいんだと、それを自分たちなりに判断するためにこういう情報を出してくれというふうな非常に具体的で良いご質問をいただけるようになったと、大変にありがたいことだと思っています。この場を借りて御礼申し上げたいと思います。創薬の流れ、オレンジ色の曲線で書いております J カーブと業界で言っているものですけれども、たくさんのお金がかかります。数百億かかるというふうに一般に言われています。時間もかかります。最後の最後に逆転してキャッシュが大幅にプラスになるというのを目標として進めていくわけですけれども、それをどうやって実現するかという方法、これ両極端を書いてますけれども、比較的早期に製薬会社さんと提携するのか、あるいは自前で資金調達、自前というのは株式市場などから資金調達をしながら自前で権利を外に出さずに、つまり最終的な収益を自分たちだけで獲得できるようにリスクをかけて J カーブを下まで掘るのかというのを、ミドルリスクミドルリターン、あるいはハイリスクハイリターン、どちらを取りに行くのかというのが我々のような会社の中で、特に会社全体に限らず一つ一つのパイプラインで判断せざるを得ないと考えています。そういったことで今後当社のニュースとしてご注目いただきたい点、こちらに並べました。第2総試験の結果、具体的な数字を使った結果のご報告は学会または論文でやっていきます。現時点ではこれまでやってきた中間ご報告と大きな傾向の変化はありません。それから臨床第3総試験、いよいよスタートするにあたってどんな試験をするのか、どんなスケジュールなのか、どんなスピード感なのか、こういったことをどんどん情報を発信していきますので、ぜひご注目いただきたいと思っています。こちらからのプレゼンテーション以上とします。ありがとうございました。
キャンバス IR セミナーご出演は証券コード4575東証グロース上場、キャンバス取締役 CFO の加藤住誠さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。加藤住さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンバスIR セミナー、この番組は証券コード4575東証グロース上場、キャンバスの IR 活動の一環としてお送りしました。